Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。4月12日、今日も聞いていただいて本当にどうもありがとうございます。今日はですね、先週に引き続き常念哲平さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。先週はですね、子供の頃からのエピソードの数々、中学校の時にいじめにあった話、それをバネにして今に至る線みたいなものを作る、いろんな体験、そういうのがですね、今の活動につながっているというとても興味深いお話を聞かせていただきました。今日はその続きです。どうぞ最後までお楽しみに。今日はこんなストーリーの花が咲き乱れていますよ。
心遣いの数、やりすぎるぐらいやれ。マスラクの表情で人の感情に対してすごく神経質になった。世界中一気に滅んだらいいのにとか、今を楽しめばいいや。あ、つまらん。いや、ちょっとやりたくないっす。世の中に必要だな。この人にはなれないな。すべての人に当てはまる科学ではない。誇りは持ってやってる。この子が幸せになるんだったら、僕よりはすごい方たちが来るんですよ。いろんな考え方が変わった。当たり前のことに気がついた。僕、とりあえず、鳥になりたいんです。FMG
あなたの人生ストーリ
ー。この3つが一番今の仕事につながってます。
あ、
人のことをちゃんと観察したりとか、寄り添ってあげたりとか、うん、そういう工夫だったり、距離感をどうやって作っていったら、お客さん的にはちょうど良かったりするのかっていうのは、それぞれで学んだ気がしますね。
例えば、50年やってる喫茶店で学べたことって。
マスターの店なんで、マスターのお客さんなんですよね、もちろん。で、接客の中で、ちょっとした一言でも、お客さんが遠のいてしまったら、これマスターのお客さん逃しちゃってるってことになるんで、そこにすごく神経質になることで、お客さんに対してはどういう風に接してあげるのかとか、どういう雰囲気を汲み取ってどういう行動したらいいのかっていうのは、喫茶店ではすごく学んだ気がします。でもそれは僕らが頑張って足をバーって漕いで頑張ってることなんですけど、その空間自体はそんなピリピリさせてはいけないというか、落ち着いた空間、なんかそういう状態を学べた感じがします。
座敷居酒屋みたいなところで学べたことは、
そっちはね、心遣いの数です。心遣いと、あとは一生懸命さがお客さんに伝わるっていうことですね。で、具体的にどういうことかって言ったら、まず、心遣いに関しては京都の座敷なので、まあ、適当な接客してると、あ、こういう接客するお店なんだねっていう風になっちゃうので、いくら忙しくてもしっかりと全力でお客さんのニーズに応えてあげることに向き合う。例えばこうお客さんの その個室に入るときは、個室じゃなくてもなんですけど、ちゃんと膝をついて、コンコン失礼しますって言って、入って、例えば、そのお客さんの目の前に、いきなり物を置いたらちょっとこう嫌な思いをするから、すみません、後ろから失礼しますって言って、大体の人が右手なんですけど、利き手の逆の方から置いてあげたりとか、邪魔にならないところから置いてあげるっていうのも細かいところも教えてもらいましたし、まあ、あとは、やりすぎるぐらいやれと、お客さんに対しては。でも、それ以上はもう自分で判断しろと。もう、とにかく気持ちのいい時間を提供することに、やってあげてるとかじゃなくて、やるようなその空気感っていうのはなんかこう学べたかなと思って。だからこう愛されるお店だったんで、もう常にお客さんがたくさん予約入ってたお店だったんですよ。頑張りが伝わるっていうのは、僕ってあんまり頭のいい方じゃなかったので、忙しい時によく間違えたりしてたんですよ。注文とかを。で、覚えられなくて、またお客さんとか戻ったりとか、結構ポンコツなことしてたんですけど、それでも僕のことをずっと置いてくれてたのはなぜかっていうと、一生懸命やったんですよね。一生懸命の中にも、注文を覚えるのは下手だけど、今そのお店で押してほしい注文とかを僕取っていくのめっちゃ得意やったんです。それは後から言われて気づいたことなんですけど、僕がなぜかめっちゃ取ってくると。で、なんでかって言ったら、お客さんとのコミュニケーションめっちゃ大事にしてて、忙しくても。で、切羽詰まった顔の、もう汗だくの表情で、今日ね、これめっちゃいいんすよ、みたいなことを、ちらほら言ってたんですよね。それでお客さんがパンパンパンパン言ってくれる、お酒の席なんで、いい気分になってるんで、そこで頼んでくれるっていうのが、やっぱこう注文につながってるっていうのに僕は無意識でやってて、ひたすら頑張ってる姿勢がその何かの形で評価につながってたっていうか、でお客さんにとっても満足して、あ、じゃあそれ頼むわって言って、美味しいって言って食べてくれたりとか、なんか誰にとってもいい時間を作れてたなっていう、それは京都で学びました。
それって大学生っていうことは20歳とか
22歳かな、22か3歳、ね、
そうか、大学の最後の、はい、でさ、結構多くの大学生とか、まあ、その年のあたりの人たちって、
はい、
まあタイムイズマネー的なね、なんかそんなようなところが結構あるんだけども、その喫茶店にしても居酒屋にしても、こう自分の言動や行動でお客さんが減るとか、評判が落ちるっていうのがいかんことだろうと思ってたっていうのは、なんかそれは何か気持ち的にあるの？
どんな行動に対してもそれは神経質に感じれるところはあって、今の仕事でもそうです。そのコーチングであっても、自分の言動一つでこの人の人生変わっちゃうかもしれないっていう責任感はすごい持ってる方なんですよね。でもそれがなんでそうなったのかっていうのはちょっと僕もわかんなくて、だからもしかしたら中学校の時の友達がなぜいきなり自分のことを避けるようになったのかっていう、そこから始まってるのかもしれないですね。
なるほど。
人の感情に対してすごく神経質になったっていうのが始まったのかもしれないです。
ああ、それあるかもしれへんね。
はい。
それがだから逆に言うたらいい風に作用してる、
かもしれないですね。
でもそういうこととかもいい風に作用させる、何かそういうこう常念くんの素敵な部分がいいよね、なんかいいよね、ひねてなんかこう斜めに人生過ごしたらみたいな人も多いじゃない、
は
い、
まあ確かに、
まあ、そういう部分もあるんだろうけども、
そういう時期はありましたよ、世界中一気に滅んだらいいのにとか思ったりしたことはありましたよ、確かにあったんですけど、なんかそれを考え続けてる自分がすごく辛くなってきて、でそういう時にやっぱ人に優しくしてもらうことで、あ、なんか今を楽しめばいいやって思えるようになったんですかね。
いやー、でも30にしてそれがちゃんと、30にしてというか22、3とかでもね、自分の中に落とし込めてて仕事に行かせてたっていうのは素晴らしいな。
いやー、ありがとうございます
で高校3年生の夏休みから勉強を始めて、ちゃんとしっかり大学出て。
まあ、なんとかかんとかでやりましたけど。
どんな勉強を大学では？
要は、大学に入ることが目的、ゴールになってたんで、学部なんでもいいわ、で、とりあえず入れる学部ポーンってやって、で、社会学全般を学びつつ、その中で福祉の専攻だったんですけど、まあ、その時は福祉に興味がなくて、あ、つまらんと。 っていう状態のモチベーションだったので、その福祉課程とか全く受けずに、資格も取らずに卒業はしたんですけど、まあ何を勉強したかって言ったら、ちゃんと大学入るんやったらお金かかるし、ちゃんと勉強して入れよっていうことは学びましたね。
まあでも、それと並行してしてたアルバイトでそうやっていろんな人生経験させてもらえたってのはでかいよね。はい、
まあそうですよね。うん、
学生やりながら、
はい。
そういう経験させてもらえて。そして大学出て社会人になってすぐそのコーチングとか自分で始めたわけじゃないんでしょ？
あ、そうですね。もともとはやっぱ喫茶店の素晴らしさに気づいた時に、うん、自分の店やりたいわと思って、やっぱりマスターのお店でマスターのスタイルがあって、自分はこういう風にしたいのになっていうのがあったんですよ。で、マスターのお店で密かに仕事しながら密かにメモ帳出して、自分やったらこうするみたいなメモをたくさん残しておいて、で、そこを卒業するときに、自分で事業計画書をいっぱいこうバーって作ってみて、
すごい。
動き出したんですけど、なかなかね、お金がかかるっていうのと、実際にね、そのお店を始めるってなって、コンサルの方に、っていうかコーチングをしてくださった方がいてて、その方に、ジョネさん、もし、そのお店が運よくめっちゃ繁盛して、ジョネさん、汗だくでめっちゃ忙しくなったらやりたいですかって言われた時に、いや、ちょっとやりたくないっすよ、みたいな、ことに気づいて、あ、じゃあ、自分の思いとかコンセプトと、その手段が合致してないんだと思って、ギャップあるわと思って、なんかそういうことに気づかせてくれたのがコーチングだったんですよ。
なるほどね、
はい。なんか、こういうふうに正解を押し付けるっていうよりは、なんか問いかけることによって、自分が本当にやりたいことってなんだろうっていう、この考える時間を提供してくれてるこのサービスすげえなと思って、自分で正解を見つけていけるような。あ、これは世の中に必要だなと思って、じゃあ自分がやろうと思ったんです。
で、まあそのコーチングの勉強を始めたと。
はい、そうです。
あ、でもその、出会ったコーチングの先生は、これまたいい出会いよね。素晴らしい。
そう。
気づきを与えてくれたっていうか。
なんで、まあそこでもう本当に学ばせてもらったのは、僕にとってはすごくありがたかったし、向かいたい目的地があるのに、なんかそこに対して利用してる交通機関間違ってるよみたいな。東京行こうとしてるのに、なんか山陰新幹線に乗ってるみたいな。違う方向行ってるみたいなね。きちんと東京行くんだったら、ここの電車に乗って、ここにこういう風に乗ったら飛行機に乗れるか、飛行機で行くとこれぐらいの時間で行けるよっていうのが、なんか最初の段階でね、やっぱ、ちゃんと考える時間を与えてくれるっていうのは素晴らしい。考えさせる時間ですね。はい。
その先生を受け継いでというか、その先生のようなコーチングに自分もしていきたいみたいな感じ？
当時は思ってました。
あ、それやっぱちょっとずつこう変化してくるのね。
はい。この人にはなれないなってもう気づいたので、
途中で。
その人はもう本当にその本質をちゃんと見抜く能力がすごかったんですよ。
うん、
具体的な物事をちゃんと抽象的に捉えて、もう一回何かにお客さんの話に転用して問いかけをするっていうのはすごく上手かったんですよ。
うん、
で、本質の部分を伝えるのはすごい上手い方だったんですけど、僕はそれが、いかんせんちょっと苦手で、あまり伝えることっていうのが難しいなと思ってて、じゃあどうしようかなと思った時に、もうちょっとこう、自然体でやってみようと思って、心理学とか哲学とかも、ちらほら学んではいたんですけど、全然身につかないなと思ってて、で、よう考えたら、これって、すべての人に当てはまる科学ではないのに、これを一生懸命やったら参考にはなるけど、自分のお客さんに対してどうなんだろうなってちょっと一回疑ってみたんですよ。で、一回捨てたんですよ、心理学を。で、捨ててお客さんと、なんか自分が感じたままを受け取って、それを素直にお客さんに返すってことをした方が結構うまくいったんですよ。なんで、教えてくださった方とは全くやり方は違うのかなと思います。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
常年君、今日もね、なんか思い出に残ってる曲一緒に聞きたいなと思うんですが、はい、何かありますか？
インターポールっていうバンドがいまして、うん、オブスタックルバンっていう曲があるんです、
うん。
どういう曲なのかって言ったら、女優さんが自殺をしたというニュースを聞いて、うん、すごく悲しくなったんですね、うん。で、その悲しくなった時に、こう思うところがたくさんあって、その自殺をしたっていうニュースに対して捧げた曲だったらしいんです。で、その曲のタイトルがオブスタックルワン。要は、障害っていうテーマなんですけど、うん、障害って言っても、障害者とか、なんかそういう障害ではなくて、うん、心の、なんか社会にはびこっている、なんか邪魔になってる考え方とか、うん、なんか人を追い詰めるようなものに対して歌った曲というか、
うん、
そこの、なんだろうな、あの、祈りというか、捧げるような曲になってるっていう点で僕はすごく感化されたので、ぜひ聴いていただけたらなと思います。
ということで曲紹介のほどお願いします。
インターポールでオブスタックルワン。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんの
中からビアリーで Be happy。
よろしくお願いします。
今はそれをその自分のそういう形で、
はい、ブランドってほどなんか立派なもんではないんですけどね。でも誇りは持ってやってるかなっていう感じです。
その一番最初言ってくれた三本柱、はい、この形になったのはどれぐらい前からなの？
まあ父が奄美に行ってからですね。3年前。
あ、3年前ぐらいから、
はいはい、自分のサービスをこうだっていう風に言えるようになって、起業したのも、事業届を出したのは去年なので、うん、明確にこのスタイルになったのは去年、2020年ですね。
うん、はい、2020年というのは結構大きな変化の年でもあったのね。なんかその20代大学出てから今に至るまで恋もしてたっすか？
はい、恋愛ごっこやったのかなって今思えば、なんだろうな、なんか恋愛って、なんだろうなっていう話にはなってくるんですよね。
おー、なんかこう終始大人ですな。
だからよくこれはあのね、その付き合ってる彼女からもクレームがあって、
うん、クレームなの、
冷めてるっていう。
まあまあ、でもそれも一つのこう常年くんの武器というのか、
はい、
なんか特色的なところあるからね。
はい、
うん、あのすごい形がちゃんとしっかりできてるから全然いいよねって思うもんね。
そんなことないですよ、まだ全然。
いやいや、でもさっき話がちょっと出て、彼女がいらっしゃるっていうことで、
はい、
結婚願望とかそういうのは、
僕がなんか結婚したいっていうのはあんまりないんですよ。ただこの子が幸せになるんだったら結婚したいなっていうのはあります。
なるほどね、はい、いいことですね。やっぱ相手を思いやる 素晴らしい。コーチングとかしてて、はい、すごいこう印象に残ってるエピソードとか。
全員の方に共通するんですけど、うん、だいたい僕よりはすごい方たちが来るんですよ。
まあ人生経験とかも含めてとかね、はい、うん、
その人たちに僕が自然体でコミュニケーションを取ったことが、なんかすごく口角が上がってワクワクしてる様子を見ると、毎回毎回なんか嬉しいですよね。
なるほどね。
客観視したり、その物事をニュートラルに真ん中で捉えるっていうのはすごく大事なことで、
大事
だ
ね。
その人の考え方に寄りすぎるのも良くないし、自分の考え方に寄りすぎるのも良くなくて、真ん中のところで捉えて、真ん中のまたさらに抽象的なちょっと客観というか、うん、上の方から自分たちを眺めるっていうのはすごく大事な。
それが比較的自然とできる方なんじゃないの？
やってるかもしれないですね。
いや、それ大きな武器よね、はい。これからでも楽しみやね。そういうのに自分のその年輪というか、
はい、
経験であったり人生が付加されていくと、
はい、
すごいこう、重厚感のある。
重いというか、なんかこう、濃縮された、
うん。そうそうそうそう。
なんか深みっていうんですかね。
うん、まあその先2020年がちょっと変化の多い年だったということで、
はい、
2020年の4月に実は出会ってるのね。
そうなんですよ、
ジョーディングと僕は、はい、
もうめっちゃ大きいですよ。もういろんな考え方が変わったところもあるし、それこそ僕福祉に興味なくて大学をねこうずっとぼーっと過ごしてたんですけど、例えば障害者福祉っていう細かいテーマにした時のそこの概念がガラッと変わったというか、大学での学びってやっぱり大学での障害者っていう学びってやっぱりどこか他人事なんですよ、うん、なんか障害者っていう人たちがいるから、その僕ら社会が助けてあげないとみたいな、なんか考え方だったんですよね。そこに対して僕は何かこうつまらないなと思ってたり、なんかやってあげないとあかんのみたいな考え方だったんですよ、うん、でも僕カズさんと出会ってから、あ、なんかあんま関係ないなというか、なんかやってあげないとっていうよりは、なんかこの人すげえこういうとこ得意やけど、まあ例えばカズさんだったら目が見えない、
うん、
まあ、目が見えないことも別に気にならないぐらいなんか一緒に過ごしていけるし、
うん、
なんかこれって座学で勉強しなあかんのかなっていうのは最初感じたんですよ。あ、同じフラットに生きてる人たちだなっていう、もう当たり前のことに気がついたというか、
うん、
なんかそこがすごく大きな存在でした。
ああ、はい、いや、それは嬉しい。
はい。そこから学べることってたくさんあるし、うん、なんかそうやって学んでるっていうよりは、もう、まあ、人生遊んでるというか、なんか普通の人たちと絡んでるよりも、カズさんと話してたり、絡んだりしてる方が人生面白い。
そうなんや、嬉しいな。
はい。素敵な出会いだったなとは思います。
ありがとうございます、はい。いや、僕にとってもね、とっても本当にね、常念くんとこんなに仲良くしてもらえるなんて思ってなかったから、そういう意味では本当にね、常念くんとの出会いは、
はいはい、
出会いもそうやし、こうやって絡んでくれることがすごく嬉しいね、いつもね。さて、コーチングのお仕事の、はい、その、PR というか思い入れというかなんかあれば。
こういうことやりたいなっていう熱意はあるんだけれど、いろいろ考えすぎて頭の中でまとまんなくってずっと立ち往生してる人をちょっとこう導いてあげるというか、周りを見えるようにしてあげて、その人が行きたい方向にちゃんと向かう後押しをしてあげられたらなと思うんで、何か新しいことに挑戦したいんだけど、いまいちこうどうしたらいいのかが分かんない、やりたいことが分かんないなっていう人に向けては、いろんなこう企業だったりとか、これからの人生のことを明確にしていくようなことは提供できるかなというか、そういう気づきを与えられる時間は提供できるかなとは思います。で、それが、まあ一応社会人の方たちに向けると、自分でビジネスをする方、これから始めたいっていう方とか、起業したい、あるいはビジネスをしてるけれど、いまいち最近、こう、動きが悪いと、自分の動きが悪いけどどうしたらいいのか分かんないっていう社会人の方に向けてやってるものもあります。で、2021年今年からは、ちょっと学生さんのね、進路、についてちょっとコーチングを使っていけたらなと思ってます。僕が大学進学っていう進路を間違えてしまったので、目的持たずにやっぱり大学行くと、もうお金無駄に払っちゃって結局何も残せずっていうことが起きてしまうんで、なんかそうじゃなくて、実際に学生さんたちにこれから将来どうしていきたいの、でそれに対して大学に行くんだったら どういう大学でどんな生活がしたいのとか、うん、なんかそういうところを、まあ社会人就職するんだったらどんな仕事したいのとか、うん、そういう相談窓口、進路相談みたいなところができたらなと。
いいよね、その背中を押してあげるとか、その周りの景色をね、はい、ちょっと整理してあげるというか、はい、ああ、いいよね、すごいすごい。
なお子さんがいらっしゃる方とかだったら、お子さんの進路相談とかは全然僕は受け付けることは今後やっていこうかなと思ってます。
これからまたどんどんこう経験積んでね、
はい、
それこそそういうコーチングをすればするほど結局自分の財産になっていくもんね、いろいろとね、
はい、
それいいよね、
はい、
ぜひぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
子供の頃の自分にメッセージを送るとしたら、
はい、スポーツやってくださいそれぐらいですね。でできればサッカー部に行ってください。サッカー部に行くと多分コミュニケーション能力と雰囲気イケメンにはなれたんじゃないかなと思うので。
子供の頃からゴロゴロするなと。
はい嫌だとしてもちょっとこういろんな人とチームを組むようなスポーツをやってください。
こうして人生を振り返ってもらって改めて思うことなかなかね、まあ、まだまだね人生、手前の方なんで、うん、なかなかあれでしょうけども、
うん、よくまあ不器用に生きてきたなとは思うんですけど、まあでもなんだかんだでいい人生歩めてるんじゃないかなとは思います、
はあ、
はい。
素敵よね、そう思えるって素敵や。
はい、ありがとうございます。
で最後の質問、もし今度生まれ変わるとすれば。
僕とりあえずあの鳥になりたいです。
鳥に。
はい、鷹とか虫とか、あの飼いならされる系じゃなくて自由に飛び回ってる系の鳥になりたいです。
おー、はい、すごいな、
はい、
ぜひ次回は実現させてください僕が絵付けできるように。
そうですね、
鷹とかわしやから難しいけど、
はい、まあうん、でも本当に自由気ままになんかいろんなところに飛んでいけたらいいなって思います。
いいよね、確かに、はい、ということで、まあ、常念君と出会ってまだね、はい、1年足らずですけども、
はい、
なんか改めていろんな楽しい素敵な話聞かせてもらったり、
はいはい、
常念君の素敵にいっぱい触れさせてもらったりとかして、
はい、
すごいこういいお話聞かせてくれてありがとう。
ありがとうございます、こちらこそ。
これからも末永く仲良く、
はい、
おじさんとも仲良くしてやってください。
はい、こちらこそよろしくお願いします
ということで今日は貴重な時間、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。常念哲平でした。
常念哲平さん、興味深いお話の数々本当にどうもありがとうございました。これからも多くの人たちの背中をそっと押してあげてください。そして僕とも仲良くしてくださいね。応援しています。
We'll always have FM Geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
スティービーワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただきゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙アットマークラジオドット180r.com otegami アットマーク radio ドット 180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間はずいぶん前から知っているのですが、初めてお話したのはつい最近というお友達、大月和美さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っています。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕和くんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。Oh.